皆さんは今何を仰ぎましたか。博士たちは夜寝ずに天を仰ぎ、大いなる神の見つけ、印を見つけようとして、そして彼らは主を仰ぎ見て望んでいたからこそ、イエス様を知らせる大いなる光に出会うことができました。皆さんは今何をしました。天を仰ぎましたか。御言葉の時間、夜はひっそりと寝静んでいるとき、この教会に来て御言葉を聞く、賛美を捧げる、祈るということは、それこそ博士たちが天を仰いだことと同じではないでしょうか。せっかく天を仰ぎに来て、天を仰ぐことなく寒い夜空の下で居眠りをするとするならば、それは博士たちが見た不思議な光には出会えないでしょう。人に現れたイエス様、羨ましいなと。ならば、その方たちがなさったことを皆さんも私もするべきです。104番を賛美します。熱くもなくぬるくもない、私たちのこの腐り果てた重い心感情、主よ、あなたが許してください。あなたの御前に置いても身勝手な時間を過ごしてしまう私たちを、あなたが許してください。主よ、 あなたが生きておられる主であることを知っているとするならば、主よ、私たちは本当に身勝手な思いをしながら主の前でいることはできないはずです。主を恐れることもなく、おののくこともなく、身勝手なことを知っている私たちのこの愚かさをあなたが許してください。そして久しく待つこともなく、主よ来てくださいというその願いこともなく、霊的に主よ本当に居眠りこいている私たちをあなたが許してください。私たちの重い心感情は本当に主よ暗くて暗くて暗くて真っ暗なはずなのに、主よまだ灯してくださるあなたの美光を、それを待ち望む心がないとは何事でしょう。滅びに行くこの印のようなこの重い心感情、主よあなたが憐れんでくださり、今晩主よあなたの御前において冷めていられない自分を悔いて、胸を打ち叩いて悔いて、そしてイエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって自分がどのようなものであるかを主を本当にあらわにしていただいて、そして新たに作り変えられる時間でありますように、イエスよあなたが私たちを助けてください。この時間私たちはあなたに祈りたいと思います。私たちの暗いところ、私たちのまだイエス・キリストを待ち望んでいないところ、久しく待ち望んでいないところ、主を切ってくださいと望んでいないところ、この罪にまみれて、そして感覚がないところを主の御前において悔いるところができますように、主よあなたが私たちを憐れんでください、憐れんでください、主よ憐れんでください、憐れんでください。イスラエルに主よあなたがお生まれになった時、主よ多くのイスラエルの人々はイエス・キリストの訪れを知りませんでした。みんなが暗い気持ちの中で、暗い思いの中で、キリストをその中でも待ち望まないで、キリストを呼ぶ者もいなかったからです。この時間私たちはどうだったんでしょうか。主よ私たちはどうだったんでしょうか。私たちこそ主よ今主を久しく待ち望んでいないとしても、したら主よ私たちはこの教会にいてもあなたと会うことはできないでしょう。主よ私たちに待ち望む力をあなたが与えてください。待ち望む信仰をあなたが与えてください。そして主よ来てくださいと待ち望む、そしてあなたを呼ぶ信仰をあなたが与えてくださって、主よ本当に滅びゆく自分の魂を救ってくださるあなたを待ち望む私たち、呼び求める私たちでありますように、主よあなたは私たちを助けてください。イエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエス様イエス様イエス様イエス様イエス様イエス様イエス様イエス様、あなたが私たちを助けてください。イエスよあなたが助けてください。私たちのこの本当に混沌としているこの胸を打ち叩いて、でも罪を主を悔えて改めて、そして主をあなたを宿す宮とすることができますように、悔える力悔える力悔える力をください。罪を飲み食いしていながらでも自分が罪人であることを知らない私たちをあなたが憐れんでください、憐れんでください、憐れんでください。毎日毎日罪を飲み食いしながら今も鬼人ぶっている私たちをあなたが憐れんでください、憐れんでください、憐れんでください。ちょっとした良いことをすればすぐ自慢してしまう私たちの傲慢なところ、そして嘘まみれているこの私たちのところを主よあなたが憐れんでください、憐れんでください。主よ憐れんでください、憐れんでください。そして神と人の前で犯したその全ての罪があらわに私たちに思い出されて、心を打ちながら胸を打ちながらあなたの御前において主よ悔いる私たちでありますように、悔いて許される私たちでありますように、主よあなたが助けてください。主よ悔いる心がなかったら許されることはありません。悔いる心がなかったら許されることはありません。主よ悔いないものがどうやって許されることができますでしょうか。主よ悔いることこそが主よ雄牛の一頭であり、悔いることこそが主よ子羊の一頭です。主よ悔いることがなければ私たちはあなたに主よ犠牲の捧げ物を捧げられていないものです。主よ私たちに悔いる心をあなたが与えてください、悔いる心をあなたが与えてください、悔いる心をあなたが与えてください。主よごめんなさい許してくださいと悔いる心がなければ主よ私たちはあなたに犠牲の捧げ物を捧げられていないものです。イエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよ、悔いる心をあなたが与えてください。そして罪のすべてを悔いて悔いてごめんなさいごめんなさい、主よあなたに許していただいて、主よ本当に罪からは離れたものとして新たにまだ生きることができますように、イエスよあなたが私たちを助けてください。
ださることを願います。イエスよ、イエスよ、イエスよ、霊において居眠りするものでありませんように、霊において居眠りするものでありませんように、霊が起きて覚めていますように、ダリダグムダリダグム、主よ、私たちの霊をあなたが起こしてください、起こしてください、起こしてください、起こしてください、イエスよ、助けてください、助けてください、助けてください、助けてください、イエス様の血潮で清めてください、清めてください、清めてください、清めてください、清めてください、清めてください、イエスよ助けて、イエスよ助けてください、イエスよ助けてください、
この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることはありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時畑に二人いると一人は取られ、一人は残されます。二人の女が臼を引いていると一人は取られ、一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。アメン。ノアの洪水の時、人々はノアの説教を聞かずに、めとったり嫁いだり、飲んだり食べたりしておりました。彼らにはわからなかったのです。私たちは、ある日ある時、突然、主の日が来て、流されてしまうようなものであってはなりません。しっかりと、御言葉に聞き、そして、博士たちや羊飼いたちのようにいつ主の訪れが来るかわからなくても、しっかりと天を見上げ心備えをし、御言葉に聞き、御言葉によって清められていなくてはなりません。だから目を覚ましていなさいと主は言われます。あなた方は自分の主がいつ来られるかわからないからです。今私たちは目を覚まして祈りましょう。そして 主の訪れの時に私たちが出遅れるということが決してなく、主の訪れをしっかりと悟るためにいつも天を見上げているように、また御言葉によく聞き、御言葉によく親しみ、御言葉をよく味わい続けるように、そのようにしているならば、決してその日その時が泥棒のように訪れることはありません。今皆さん一人一人しっかりと日々居眠りしていたことを悔い改めましょう。目を覚まして日々御言葉に歩むことを、それをはっきりと今それぞれが目を覚まして祈る時を持ちたいと思います。
主よ、目覚めていないことを、それによって主を仰ぎ見ることができない、主の訪れが聞けない、主のおられるところに導かれることもない、そして主を礼拝する幸いに預かることもない、この目覚めないことによってないない尽くしのないない尽くしの自分になってしまうということを、主よ、それを私たちがどれだけ今間違っているか、それをあなたが教えてくださってありがとうございます。クリスマス、このキリストマスの時に目覚めていた人々はイエス・キリストの訪れが分かります。でも多くの人々は目覚めておらず、身勝手に自分の時間を過ごした、身勝手に自分の時間を過ごしていたため、イスラエルの多くの人々が、ほとんどの人々が主キリストが来られることを知りませんでした。主よ、目覚めていないことを、それは主よ、どんなに選ばれた民であるとしてもキリストの訪れがわからなくなるということです。イスラエルの人々は神を信じる人でした。でも彼らは目覚めておらず、身勝手な時間を過ごしてしまい、キリストが来られた時にはほとんどの人がイエス・キリストの訪れを知らず、ごくわずかのキリストの到来を待ち望んでいた人々、そして断食して祈って待ち望んだ人、そして経験に主の前において仕えていた人々、そして天を仰いでいた博士たち、そして羊たちを守るために夜間をしていた羊飼いたち、宮において昼も夜も祈り敬虔な暮らしをしていた人、そして断食して主の訪れを待っていっていった人々、ごくわずかな人々が主よ、イエス・キリストの訪れを知り、そして主の皆を褒めたたえることができました。主よ、私たちにも仰ぐ力をください。そして予番をする力をあなたが与えてください。そしてあなたの宮において 使える、その信仰をあなたが与えてください。御言葉をよく知り、その御言葉の主が訪れた時、その主の訪れをいち早く知る、そして主を礼拝する幸いをあなたが与えてください。宮においても居眠りをしていた祭司たちはイエス・キリストを礼拝することはできませんでした。主よ、多くの者がその宮において仕えていましたが、でもキリストの訪れは知りませんでした。霊において居眠りをしていたからです。居眠りをする信仰とは何か、キリストがその宮の中に入ってきてもわからない信仰です。主よ、私たちがこの宮の中において、礼拝の中において、主よ、居眠りすることによってキリストが来られてもそれを知らされず、そして過ごしてしまうような愚かなものになりませんように、主よ、私たちが霊において、主よ、居眠りに陥って自分の幸いを失ってしまう、そして嘆くようなものになりませんように、イエスよ、私たちを助けてください。イエスよ、助けてください。目覚めてあなたの来ますことをいち早く察知して、主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、助けてください。イエス様の皆によって祈りました。アーメン。
マタイによる福音書24章45節から、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰るまいと心の中で思い、その仲間を打ちたたき、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思いがけぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。アメン。皆さんは目を覚ましているでしょうか。皆さんは今日の昼、主が来たとした時、主は皆さんを迎えるでしょうか。皆さんは今日の夕方6時、もし主が来ていたとしたら、皆さんはその時主を迎え出られたでしょうか。皆さんは今日の夜9時、この礼拝中に主が来た時、皆さんは主を迎えられたでしょうか。目を覚ましていたでしょうか。悪いしもべは、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、仲間を打ち叩いておりました。仲間を、兄弟姉妹を、良くない思いの中で、あいつは憎い、あいつは何をしているのかと仲間を打ち叩いておりました。また悪いしもべは酒飲みたちと飲んだり食べたりしておりました。主のしもべであるはずが、主の仕事をせず酒飲みたちと一緒に 主の働き場の中において飲んだり食べたり、主の言葉でない言葉を噂話、また下世話な話、またどうでもよい話をべちゃくちゃ通して酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、主人は思わぬ時、思わぬ日、思わぬ時間に帰ってくるとあり、そしてそれを見ていた、それを見られてしまった者は厳しく罰せられ、その報いは偽善者たちと同じにするに違いありませんと書いてある通りです。そのしもべは泣いて歯ぎしりすることになります。皆さんは泣いて歯ぎしりする場にその側になるでしょうか、それとも良い忠実な白深いしもべとして皆さんがしっかりと働いているところを主に見られるしもべでしょうか、全財産を任せられるしもべとなるか、それとも泣いて歯ぎしりされ厳しく罰せられるしもべになるか、それは皆さんの日々の意識に関わっております。目を覚ましましょう。そして目を覚ましていられるように今それぞれ祈り続ける時を持ちましょう。
イエスよ、世界中の人々が、そして私たちが物やことや、そして自分自身に酔いしれて、そして主よ、居眠りをしてしまいがちです。主よ、憐れんでください、憐れんでください、憐れんでください。自分たちがどれだけ乏しいものか、霊においてどれだけ貧しいものか、それを主よ、私たち自身が知ることができますように。そして自分たちのこの哀れな様が、今主が来られた時に主によって主を迎え入れられる様であるかどうか、それを私たちが知ることができますように。イエスよ、イエスよ、あなたが助けてください。主よ、自分に酔いしれて、物に酔いしれて、ことに酔いしれて、物に対しては自分に対してはことに対してはバッチリと目覚めていて、そして人の世において何かをするときは、主よ、本当に目覚めた者としていながら、イエス様の御前に来た途端に、主よ、愚かなしもべとなって居眠りをしたり、礼拝をないがしろにしたり、そしてイエス・キリストの命を無駄に無駄に飲み食いするような私たちとなりませんように。イエスよ、あなたが助けてください。自分の愚かさを今も悔いることができず、今も悔いることができず、愚かさを飲み食いしながら生きているもの、それが私たちです。主よ、あなたが憐れんでください、憐れんでください。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって私たちを清めてください。私たちの愚かさを主よ、自分で打ち叩くことができますように。そしてイエスキリストにあって、主よ、私を新たにしてくださいと御前においてひれ伏すもの、叫ぶもの、願うものでありますように。イエスよ、助けてください。いつまでもいつまでも同じことを繰り返しして、悪いしもべとして、かの日主が来られた時、覗かれたものとして主を取り残されることがありませんように。聖書は繰り返し私たちに言っています。キリストにあって居眠りするもの、なすべきことをなさずに滞っているもの、いつまでも許されと思って食いっぱなしで改めることがないもの、そして世に対しては開き、キリストに対しては閉じて、世に対しては冷めていて、キリストに対しては居眠りするもの、 その状態で主が自分を受け取ってくださらないこと、その状態の自分は悪いしもべであること、それを私たち自身が知ることができますように。そして自分の中にある悪いしもべとしてのその数々のものを、主よあなたの御前に本当に心から悔いることができますように。世界中の教会、世界中のクリスチャン、世界中の兄弟姉妹が、主よこのような自分から本当に目覚めて、キリストにあって新たにされるために、主よ悔いて主の御前において新たに生まれ変わることができますように。イエスよあなたが助けてください。イエスよあなたが助けてください。イエスよあなたが助けてください。だから目を覚ましていなさい。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないのです。いつ来られるか知らないです。いつ来られるか知らないです。だから目覚めていなければなりません。主よ、私たちの中の霊をあなたが新たにしてください。そして目覚めていることができますように、イエスよあなたが助けてください。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ来てください。イエスよ来てください。イエスよ来てください。イエスよ来てください。イエスよ来てください。そして悪いしもべではなく、目覚めて主の来られる時を、主を整えて待つしもべでありますように。私たちを助けてください。助けてください。助けてください。イエスの御名によって祈りました。
マタイの福音書25章1節から、そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。さて皆さんは油用意しているでしょうか。どう皆さんは油貯金をしましたか。
教会に来ていても、この場所にいても、皆さんが今目覚めていないとするならば、灯火だけを持っていて油はないものです。灯火だけ持っていて油がないものは、婚礼の場に入ることはできません。居眠りすることがどれだけすごいことが分かりましたか。 礼拝の時にここの場所に来ていても居眠りをしていて目覚めていないということであるならば、真のなるイエスが来られた時に油除菌がないもの、灯火だけがあるものとしてその婚礼の場には入れません。これではっきりしましたね。自分が入れるものかどうか。残念ながらここの場所にいながら、あ、私は今日もしイエス様が来たとするならば今日は入れないものだった。そういう残念なクリスチャンがどれだけ多いか。その残念なクリスチャンが自分ではないでしょうか。イエス様の御前において居眠りする自分、それは油除菌ができていない灯火だけを持っている自分です。なんで油除菌ができないか。油除菌は御言葉を聞いた時にできるからです。御言葉を聞いて、ああそうなんだと思った時に、そのそうなんだという思いが私たちが生活する時に私たち自身を指導します。居眠りしているものは聞いていないから、ああそうなんだがないですということは、普段日頃神と人の前で生きるときに御言葉を聞いて、サドシのああそうなんだがないから、まだ身勝手な自分として、人間臭い自分として生きるしかありません。聞いた言葉ああそうなんだがあってこそ、普段私たちが教会を離れたときに、ああそうなんだって諭された言葉、それによってなすべきことをなして、なさぬべきことをなさない、これをすることによって油除菌ができるんです。だから御言葉が宣言された時に、その御言葉をしっかりと聞いておらず居眠りをしている人は油除菌はできません。油除菌ができない人は、今日の聖書に書いてあります、婚礼の場には入れない。礼拝の前に自分を整えるべきです。礼拝の前にしっかりと休み、しっかりと礼拝のために整えるべきです。そしてメッセージを通して諭していただいて、諭されたことを普段自分の生活の中で実践していく、それが油除菌です。これがない人は、油除菌がないからイエス様が来られた時に悪いけど、その人はイエス様のところには行けません。今日も10人の乙女がいました。でも10人の乙女の中5人はしっかりとして御言葉を聞いていた、ね、そして普段聞いた御言葉を実践していた、でそれが油除菌になりました。でも残りの5人は教会には来ているんだけど、御言葉の時にはしっかりと寝ていた。だから聞いてないから佐渡市がない、佐渡市がないから行うことができない、だから油除菌ができないんです。今日パスタの宣言した御言葉の中にしもべが出てきました。悪いしもべ、悪いしもべです。御言葉を本当に心得ようともせず、ただ口でペラペラペラペラと御言葉をペラペラペラペラと飲み食いしているもの、 そして御言葉の実践はなく、人とのいささかいがあればすぐ口に剣や鞭が出てきて人を傷つける、そういう悪いしもべです。御言葉を聞いていない、聞いていないから我慢がないです。聞いていないから悟しがないです。だからすぐ怒り、すぐ人のことを噛みつく、罪を罪とも思わず、そういうことを平気でしてしまいます。聞いていない人は良い行いはできません。聞いてこそ主の御心が分かります。聞いてこそやっていいこととやってはいけないことが分かります。しっかりと聞いて、そして悟されて、悟された分だけ私たちの生活の中でそれが実践されて、実践された分だけそれが油ジョッキンになって、その油ジョッキンは私たちの夫なるイエス・キリストが来られた時、主を迎える迎え火になる。日頃の油ジョッキンがなかったら、新郎が来た時に灯火を灯すことはできないからです。世界中でキリストを間違って理解している人たちがあまりにも多いと思います。キリストはただただ許してくださる方だと。いいえ、キリストは悔いた罪を許してくださいます。改めたことを褒めてくださる方です。皆さんが悔いもせず許しがあるとは思わないことです。悔いていない罪は許されません。改めていない皆さんの行為を主は褒めません。悔いること、そして許していただき、改めたことによって主に褒めていただく、改めるためになすべきことをなし、なさぬべきことをなさない、これがキリスト者として私たちがしなければならないことです。今イエス様が来たら、今イエス様が来たら、今イエス様が来たら、今イエス様が来たら、皆さん大丈夫ですか？主が来られるときは麦と徳麦を分けます。闇と光を分けます。死と命を分けます。許しと裁きを分けます。分けるときにどっちに入るの？それは普段私たちの信仰で決まる。日頃から命らしく、光らしく、乙女らしく、しもべらしく、生徒らしく心して生きていかなければならない。日頃名ばっかりのクリスチャンで、やりたいこと、言いたいこと、行きたいとこ、全部身勝手に食べたり飲んだり行ったりやったり全部して、そして主日教会に来て出席というハンコだけ押して帰ったて、皆さんのことは主は覚えてくださらないです。 主にあって叱られるとき幸いです。叱られるということはチャンスが与えられているということだから、叱られてチャンスが与えられて、それでもそのチャンスをないがしろにするとするならば取り除かれるでしょう、取り除かれるでしょう。それが主の法則ですから、今日私たちは祈るべきです。偉そうに人々のためにではなくて自分のために祈るべきです。主が今来られたら、私は灯火、油貯金ができた乙女として主の御前に立てるだろうか。それをちょっと自分の日頃の行い、今の自分、それを打ち出してみればわかるはずです。身がない信仰生活を今日できっぱりとやめることができますように、主の前で祈ってください。身がない信仰生活をこれ以上続くことがありませんように、主の前で祈ってください。聞いた言葉をしっかりと守り行い、身がある信仰生活ができますようにと祈りましょう。
イザヤ書30章22節から、あなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を汚し、汚れたものとしてそれらを撒き散らし、これに出て行けと言うであろう。主はあなたが畑に種を撒く種に雨を降らせ、その土地の産する食物は豊かで需要がある。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振り分けられた味の良いマグサを食べる。アメン。主よ、今自分の中から居眠り、御言葉の前に枕を持って霊的に居眠りしようと礼拝に枕を持ってくる者、その枕を投げ捨て、そしてこれを汚れたものとし、それを撒き散らし出て行けと言った生徒たちの上に、あなたが撒く種に雨を降らせてください。その出て行けとそれを撒き散らした生徒には、広々とした牧場で草をはむ恵みに預からせてください。汚れたものとして撒き散らしたもの、その生徒には、その畑は豊かで需要があるマグサが、よく振り分けられた需要のあるマグサを与えてくださいますように。主よ、私たちのうちから霊的に居眠りするその心、礼拝という場を何かぼんやりする、思い巡らす、枕するところとする、その枕を主よ、あなたが踏みにじってくださいますように。そして今日以来、今日以降、もはやその投げ捨てるべき枕、投げ捨てるべき居眠り、投げ捨てるべき怠慢、投げ捨てるべき霊的酒飲みのその道具を、おしゃべりを、いらぬ言葉、いらぬ思い巡らしを、はっきりと汚れたものとして投げ捨て出て行けといい、そして幸いを得ていく今日以降の日々でありますように。主よ、あなたが撒き散らした生徒には豊かな報いを、またそれでもなお枕を握りしめる者は呪いを明らかに見える形で主を与えてくださり、そして本当に御言葉を軽んじることがいかなることが恐ろしいことか、はっきりと知り、そして御言葉をよく取り入れ、御言葉によって感動し油貯金をする生徒はなんと幸いなことであるかを、主を今日以降明確に振るい分けてくださいますように。あなたの御手にお委ねいたします。あなたのものです。主イエスキリストの名前によって宣言し祈りました。アーメン。では一人一人宣言する時を申したいと思います。みんなで、皆さんは御言葉を軽んじる者に対して出て行けと宣言しましょう。主イエスキリストの名前によって。では皆さん一人一人、御言葉を軽んじる思い、心、御言葉に対する居眠り、それに対しては何と言いますか。
出て行け。
御言葉を軽んじる思い、心、それに対しては皆さん何と言いますか。
出て行け。
アーメン。イエスよ、今出て行けと宣言しました。この一人一人のからし種ほどの信仰を持った宣言日誌をあなたが報い受け取ってくださいますように、イエスの名によって反抗します。
アーメン。
では、皆さん礼拝中に霊的に居眠りすること、すなわち 御言葉中に聖書でないこと、キリストでないこと、世のことを思い巡らす者に対しては皆さん何と宣言しますか。
出て行け。
アメン。
イエスよ、今生徒たちがからし種ほどの信仰を持って出て行けと宣言した、その信仰にあなたが一人一人に報いてくださるように、主イエスキリストの名前によってハンコを押します。アメン。皆さんはどのようにして油貯金するでしょうか。御言葉の灯火は持っても、しかし油はたまらない状況ではないでしょうか。皆さんは御言葉を聞いて、それをどんな映画やどんなドラマよりも、またどんな話よりも感動し、それを慕い求める心を、そして御言葉を聞いたら、ああそうなんだという、その感動の心、それによって油は溜まっていきます。御言葉の時ただスルーするような、その思い、御言葉の時に違うことを思おうとする、そのような霊的居眠り、油貯金を妨げるものに対しては皆様何と言いますか。
出て行け。
アメン。主よ、今生徒たちが出て行けと宣言しました。御言葉に対する邪魔する思い、霊的油貯金を邪魔するもの、また御言葉に対して感動しない心、それに対して出て行けと宣言しましたから、イエスよ、あなたが一人一人の心思いに対して報いてくださいますように。では皆様、どなたの名前によってそれを宣言しますか。
イエス様の名前によって。
もう一度。
イエス様の名前によって。
もう一度。
イエス様の名前によって。
アメン。イエスキリストの名前によって宣言しました。であるからには天においても地においてもこの宣言は有効化されました。イエスをどうぞ今日以来、金輪際御言葉を邪魔する者は出て行き、そして一人一人はしっかりと御言葉につながり、御言葉によって養われる思い、そのたしなみを、主よ、終わりの時に至るまでそれをしっかりと成就することができますように。そしてこの宣言を、主よ、今日以降軽んじてまた世のことに戻り、また居眠りに戻るようであるならば、主よ、あなたが明確な戒め、明確な打ち叩きによって戒めて、そして強制的に戻してくださいますようにと、あなたに願い求めます。
アメン。
主よ、どうぞこれから御言葉によって油貯金をしっかりと蓄えて、御言葉によって良きマグサを食べ、良き雨が降り、良き養いが、良き成長ができる生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福しお祈りいたします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。御言葉は口で告白し、また心で信じて、その心と唇の告白によってそれは命となり、力となり、栄光化されていきます。どうか一人一人が宣言したその唇の言葉の通り、また心の内にあるそのわずかばかりの信仰によって宣言した出て行けという言葉、アーメンの言葉、それが実体化されていき、そしてその言葉の通りに歩み、 御言葉にあって命にあって歩む生徒たちの上には豊かな祝福と幸いと、また命の癒し栄光富を豊かに授け、またそれを軽んじる者は明確な戒めと、また打ち叩きと、また戒めが与えられますように。それそしてともども祝福へとますます入っていく生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。アーメン。